一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを質問するもので、定例会に限って行います。今回は15人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員、今回一般質問を行った議員は次の通りです。1. 石田隆、大阪維新の会池田。 2. 倉田明、自由クラブ。 3. 中田正則、市民クラブ。 4. 富田博樹、大阪維新の会池田。 5. 荒木真澄、公明党。 6. 西垣聡、自由クラブ。 7. 小林義満、日本共産党。 8. 小林義則、自民同友会。 9. 渡辺千代、市民クラブ。 10. 馬坂鉄平、公明党。 11. 浜地真一郎、自民同友会。 12. 白石恵子、日本共産党。 13. 木下克重、自民同友会。 14. 藤原道子、日本共産党。 15. 内藤勝、民社クラブ。質問順。問い。羽田議員は辞職すべきか。自民同友会。昨年10月6日に詐欺罪で逮捕された元維新の会羽田達也議員は、本年4月の後半において起訴事実を認め、ほぼ有罪の見通し。しかし、未だに議員辞職せず、議員報酬を受け取っている現状は、日本の歴史上あまり例のないことであり、池田市内外から批判されている。報酬を支払っている責任者である市長は羽田議員に対してどうすべきであるか伺う。答え。すぐに議員辞職すべき。逮捕され現在は保釈されているが、起訴事実を認めたならすぐに議員辞職すべきと考える。問い。今後の財政展望は。自民同友会。現在、クリーンセンターの機能更新、そして新しい学校給食センターの建設など、大きな予算が必要になるが、財政展望は。答え。健全財政を目指す。今後も財政需要に応えられるよう、その時代に即応した無駄のない徹底した行財政改革を推進し、健全な財政運営に努める。問い。決算書と事務事業評価の融合は。大阪維新の会池田。箕面市のように事務事業評価と決算書を融合した事業成果説明書を早期に作成すべき。市の現状把握、政策立案能力が向上し、市の成長に寄与できる。答え。成果が明快に把握できるよう作成。現在も決算額と財源情報の明快な把握に努めており、引き続き掲載内容に関する研究を続ける。問い。予算執行のチェック体制について、自由クラブ。財政資金の効率的、効果的な活用が求められる中、適切な予算の編成、執行だけでなく、事後の評価、検証、予算への反映という PDCA サイクルが重要と考えるが、職員によるチェックには時間的にも能力的にも限界がある。予算のチェック体制における外部の専門家の活用について見解を問う。答え。チェック体制の強化に努める。担当課がチェックすることは必須であるが、場合によっては、外部専門家によるチェックも必要と認識、今後の検討課題とする。問い。支援システムの早期導入を。自民同友会。避難行動要支援者情報を地図上に表示し、支援が必要な方に適切な支援を行うためのシステムの導入が必要であると考えるが、具体的な導入計画について問う。また、機能として必要と考えるものは何か見解を問う。答え。 システム導入に向け検討。避難行動要支援者の支援システム導入に向け、市の財政状況などを考えながら検討。必要な機能は、地図上で位置関係を把握でき、支援者との位置関係、さらには個別計画の管理等を考えている。問い、石橋新拠点整備と市民窓口再開を。日本共産党、石橋地域の新しい拠点整備の計画がある。新拠点施設の機能について問う。また、市民窓口の再開を望む声が大きい。新拠点整備時に市民窓口の設置を求める。答え、市民窓口の再開は状況を見て判断。新拠点は図書館及び共同利用施設の機能を持つ計画で、平成31年に着工の見通し。市民窓口の再開は今後の状況を見て判断したい。問い、町の活性化の主要施策について、大阪維新の会、池田。教育の町池田ならではの施策を打ち出すべき。医学部の池田市立大学社会イノベーション学部を創設すべき。市立図書館を拠点に池田北高校跡地をキャンパスに活用。池田駅前、石橋駅前を再開発し、市全体を見通した一体的な街づくりを。全国から世界から人を集める施策を打つべき。答え、池田北高校の跡地活用を検討。池田北高校や細郷学園と連携し、フレンドリーコンサートの開催等を行っている。私立大学設立については、財源面等も含めて検討が必要と認識するところ。問い、栄町商店街の活性化について、自民同友会。議論を繰り返し行っているインスタントラーメン発明記念館から、城山町観光バス駐車場までの栄町商店街を経由する動線の確保を含む回遊策は確立されるのか。答え、活性化のため各種団体と協議中。現在、商店街活性化のためインバウンドを含めた観光客の誘導について各種団体と協議している。その他、池田版 DMO 構築に向けた準備を進めている中で、議論を重ねていく。問い、笑いの拠点整備を検討しては、公明党、笑いとがん治療の研究が始まるなど、笑いの持つ力が見直されている。商店街の一角に、笑いや素人芸に気軽に触れ合うことができる場所を作ることを検討してみては、答え、笑いを多く提供していきたい。笑いが健康にもたらす効果が、注目を集めている。落語の町池田として、落語ミュージアムに加えて、体験型も含めた笑いの場の創出や、観光客にも気軽に楽しんでもらえる取り組みは重要と考えている。問い、池田版 DMO の進捗状況について、大阪維新の会、池田。観光地域づくりを戦略的に取り組む池田版 DMO について進捗を問う。答え、インフォメーションセンター開設を予定。池田版 DMO は観光と街づくりを一体的に推進する本市独自の組織体である。現在、観光客に街頭アンケートを実施しており、その結果に基づき計画を策定する予定。そして、池田版 DMO 協議体を設置し、池田駅にインフォメーションセンターを開設する。問い、今年の伝統のガンガラヒ祭りは、民社クラブ、370年以上続く伝統のヒ祭り、ガンガラヒ祭りが今年は松明が2基から1基に、またはなくなるのではと言われている。伝統を守るため貢献してきた団体に、保存会の改則改正で、保存会会員は、保存会会長が認めた人から、城山町の住民、町会費納入者とした。綾葉町や石橋地区の多くの担ぎ手が参加できない。補助金を出している市長の見解を問う。池田の宝、誇りであり続けてほしい。答え、370年の伝統ある池田の宝。 池田の宝であり、宗教行事でなく伝統の祭りとして補助している。市制施行70周年の時に2期から1期増やして3期にお願いをした。1期増やすために30人の担ぎ手確保を綾葉部会に頑張ってもらった。ここ10年、綾葉部会を中心に秩序正しく運営してもらっている。保存会の改則変更で、綾葉部会、井口堂部会の参加が得られないのではと危惧している。広報誌7月号で公募されるが、若い力だけで担げるものではなく、綾葉部会の参加がないと難しい。370年の伝統を守るためにお願いしたい。問い、コミュニティスクールの現状は、市民クラブ、教育日本一を表明している本市として、初のコミュニティスクールが細郷学園で始動したが、現状を問う。答え、地域とのより強い絆を感じる。学校運営協議会も幅広い見識者19名で設立し、教職員、児童、生徒がそれぞれに連携、交流を深め、多岐にわたる取り組みと授業実施を行っている。また、地域がより熱心に学校運営に携わってくださっている。今後も開かれた学校を目指していく。問い、少人数学級のさらなる拡充を。日本共産党、学力や体力、いじめ、不登校対策にも効果を発揮している少人数学級の推進を、支援児童を含めたクラス編成で実施すること。答え、いろいろな施策の検討の中で考えたい。国や府の動向を注視し、35人以下学級の早期拡大に向けて要望しつつ、支援児童を含めた35人学級の課題も勘案しながら検討する。問い、細郷学園、安全で安心な学校に、日本共産党、雨が降ると渡り廊下等が雨漏りや結露で水浸しになる。ベランダの不具合、カビの発生等、いろいろと問題がありすぎる。総点検の上、修理をするべきではないか。答え、総点検し、不具合は修正。せっかく新しい学校で特任校にして細郷に来てくださいと言っているのに、不具合があってはならない。市長の責任で徹底的に調査して、不具合は修正する。問い、部活動のプール利用について、自民同友会。中学校水泳部の冬季練習場所として、さつき山体育館のプールを活用していこうという計画だが、どのように進められる予定なのか、計画内容について問う。答え、体育館プールを積極的に活用。中学校の部活動はもとより、水泳指導に力を入れている小学校の授業や行事での活用など、さつき山体育館のプールの積極的な使用について調整していく。問い、中学校の運動系課外活動について、自由クラブ。多忙化する教員の業務に加え、課外活動の顧問をすることは負担増になるが、指導を受ける生徒にとっては将来を左右する重要なことでもある。両方の観点から、中学校の運動系課外活動の指導をどのように考えているか問う。答え、生徒の心身の発達に応じた指導。学校教育の一環として、教育課程との関連を図りつつ、生徒の心身の発達に応じた活動計画に基づいて指導している。問い、体育館の老朽化対策、用具の更新を。日本共産党。体育館の老朽化、耐震化対策の検討状況を問う。バドミントンネット固定器具で負傷事例があり、安全な器具への更新を求める。省エネ化と合わせ、スポーツセンターの暗い照明などの改善を求める。答え、ネット固定器具は順次取り替え中。スポーツセンターは耐震診断、さつき山体育館は建物診断を予定。この結果を踏まえ対策を検討。ネット固定器具は順次新しいものへの取り替え等の対応を行っている。 照明は十分な照度があると認識、省エネ化は必要性に応じ検討。問い、私立池田病院の産婦人科の展望は、自民同友会。出産に対する環境整備が急務だと感じる。市内で分娩ができるのは池田駅前の助産院と私立池田病院だけだが、今後の展望は、答え、分娩件数の増加を目指す。現在予約制を導入しているが、分娩件数は年々減少傾向にある。10月から料金の見直しを予定しており、病棟のインテリア改修のほか、例えば食事券のプレゼントなど、新たな企画を検討し、年間の分娩件数300件を目指す。問い、おせっかいで地域福祉を、市民クラブ。地域福祉の担い手は、地区福祉委員、民生委員、自治会役員など、地域自治、地域福祉を率先して行っている人である。また、全国的におせっかいが見直されている。悪しきおせっかいでなく、新しい感覚のおせっかいが必要とされている。地区福祉院などに新しい感覚のおせっかい支援を啓発して、地域で介護や子育てで困っている人のサポート役になれるような仕組みづくりを行い、素晴らしい地域包括ケアシステムを構築していただきたい。答え、地域でおせっかいの話もする。地区福祉院の皆様には、すでに高齢者、子ども、障害者のサポートをしていただいているが、より多くの方におせっかい感覚を持って参加していただくことが、地域共生社会につながると考えている。今後は、各地域での地域福祉計画に関する説明会、座談会の中でおせっかい感覚を取り入れながら、地域包括ケアシステムの構築に努める。問い、新たな交通手段の構築を。公明党、超高齢社会を見据えた高齢者の生活の質を落とすことなく、高齢者が安全に安心して外出ができるような新たな交通手段の構築を図るべきと考えるが、見解を問う。答え、コミュニティバス構想を含めて検討。現在、高齢者施策として施設循環福祉バスを運行中。今後、どのような路線網が本市に有効か調査をしつつ、コミュニティバス構想も含めて検討していく。問い、デマンドバスで住民の足の確保。日本共産党。バス減便により、病院の診察時間や買い物等に支障が出ている。予約をすれば利用できる小型のデマンドバス等の制度を作り、住民の足の確保を図ってはどうか。また、福祉バスの停留所に行き先表示を行い、利便性を高めてはどうか。答え、いくつかの例を参考に取り組みたい。福祉バスとの連携を模索しながら、埼玉のデマンドバスを参考に、2020年度を目標に来年度からいくつかの例を参考にして取り組みたい。福祉バスの行き先表示は様々な要件を整備し、どのような工夫ができるか分析させていただきたい。問い、市民貢献人の支援体制について、自由クラブ。市民貢献人の養成・活用を進めるためには、支援体制整備が必要と考える。その中で、外部の専門家との連携について見解を問う。答え、幅広い連携による支援体制を構築。支援のネットワークの構築が重要である。裁判所、弁護士会、税理士会、司法書士会、その他 NPO 法人など、幅広い連携のもと、広域的な視点から支援できる体制構築に努める。問い、子どもの医療費助成18歳まで拡充を。日本共産党。18歳までの医療費助成は、寝屋川市をはじめ、豊野町、野瀬町、森口市等、箕面市は子育てしやすさ日本一を目指して4月から、大阪市は11月から実施する。摂津市は22歳まで実施。 全国で15歳以上の女性実施は当たり前になっている。子ども子育て日本一を目指す池田氏として、18歳まで早期に拡充を求める。答え、来年度以降の予算で検討。来年度以降の予算において、教育や子ども子育て支援の充実を目指す施策の中で検討していく。問い、健康寿命を伸ばすための制度創設、公明党。健康寿命を伸ばせば、個人も家族も、そして医療・介護保険会計にも大きなメリットがある。実現するための政策として、健康ポイント制度の創設を提案したい。答え、財政効果も期待でき、検討したい。健康寿命を伸ばすことは、大きな財政効果が期待できる。住民健診やがん健診のほか、市民の健康増進にも活用できるので、これから検討していきたい。問い、タバコに関する権利について問う。市民クラブ。タバコを吸う権利、吸わない権利を考えると、喫煙スペースの増設や、池田市美しい街推進条例を一歩前進させて、駅周辺地区を路上喫煙防止地区に指定する等の対策ができないか問う。答え、お互いの立場を考慮して配慮。タバコに関する時代の変化は、分煙から禁煙へ移行していると思われるが、喫煙者の立場も考えつつ、路上喫煙防止地区の設置を検討していく。問い、街路灯 LED 化の成果と今後、大阪維新の会池田、国の補助金を利用し、平成28年度末で市内約6000カ所の街路灯を LED 化した。その成果と今後について問う。答え、電気代等で約2500万円の節約。本事業により夜道が明るくなり、経費も大幅に削減する見通し。今後は未整備である地下道の LED 化を進めていく。また、市道部分の街路灯は過去に大半が自治会より本市に移管されているため、すでに LED 化している。問い、救急体制の拡充は喫緊の課題では？公明党、これからの救急件数の増加に伴い、救急車の台数と救急救命士の増員の必要性はかなり高く、まさしく喫緊の課題では？答え、効率的な救急体制構築を検討。今後、高齢者の人口割合の増加に伴い、救急件数も増加するものと認識。本市の財政状況は依然として厳しいが、池田市民の安全安心を守るためにも、救急車及び救急救命士の増隊、増員の必要性も含めた効率的な救急体制構築を今後もさらに検討する。問い、密集地域火災発生時の消火体制は？自由クラブ。石橋駅周辺は火災が発生すると消火活動が困難な地域と思われるが、万が一火災が発生した時の消火体制を問う。答え、火災面を包囲する消火体制を取る。石橋商店街については、西側アーケード内の連結送水管を活用し、アーケード上部から消火及び延焼防止を図り、災害対応、特殊消防ポンプ車等を活用し、地上からの消火戦術を取る。他の密集地域は、主要道路に消防車を停車し、火災面を全方位する消火戦術を取る。